岩手医科大学命から。今週のテーマはインプラント治療についてということで、インプラントについてのお話です。歯科補鉄学講座環境技師口腔インプラント学分野講師の福徳明弘先生、初登場です。おはようございます。ドクター西井もよろしくお願いいたします。はい、おは
よう
ございます。
よろしくお願いいたします。お願いします。
福徳、
ね、なんとこうね、あのハッピーなお名前なんでしょう、ね、
先生素晴らしい苗字でよく言われますか。
そうですね、あの患者さんにもよく言っていただきます、
ね、
もう今日曜朝9時半岩手県内も全部ハッピーなオーラに、
はい、もう福と徳が来た、
ね、福と徳が来てるから
素晴らしいお名前の
福と仮あれ宝くじでも買って、
そうですね、そうですね今この瞬間も帰ればいいんですけどね本当はね。
そうですね。
さて、先生初登場ということで、うん、ちょっとお人となりに迫っていきたいと思うんですが、はい、ご出身は。
はい、出身は、北海道札幌市になります。
都会っ子
なんですが、まあ、あの父の転勤の都合で北海道内をいろいろ転勤しておりまして、うんうん、で今は実家は函館になります。
北海道の中でもう一番ここは、
うん、おすすめっていうなんか
また辛いとこだったとか。
あ、そうね、
そうですね、あの、まあ、盛岡もあの東が太平洋側だと思うんですけども、北海道も東と西でだいぶあの気候が違いまして、うん、東側の帯広とかっていうようなところですとかなり寒いので、スポーツとしてはスケートの方が文化がありまして、うん、逆に札幌の方ですと雪が多く降るのでそちらの方はスキー文化という形で、それぞれによってちょっと違うんですよね。
なるほど。
結構ドクター日誌は、うん、オートバイで、
僕はまあオートバイ乗ってよくね北海道ツーリングで、まあ、1900キロとか走ったりとかですね。
すごいですね。
それもまさにおっしゃる通りで、その、まあ、寒い時期じゃなかったんであれなんですけど、さまざまなその地域によってまた景色もね、食べ物も名物も変わって、うん、いや楽しいですよ本当に。
やっぱり海の
走ってても気持ちいいし ね、
うん、海の幸はお好きで。
そうですね、はい、まあ、でもあのこちらの盛岡の方も岩手の方もかなりまた別なものを食べれるので、うん、そういったところも盛岡の気に入っているところですね、
はい、今日はじゃあグルメ番組インプラント
インプラントやめてみたいな、
インテイクな話を
そんなその福徳先生は岩手何年になるんですか。
もう、学生の頃からですのでもう15年近くになりますかね、はい、
でもかなりもう岩手っ子になってきてます ね、
はい、そうですか。インプラントのお話をじゃあ伺っていきたいと思うんですが、
はい、
もういいですか。
あ、お願いします、はい、
北海道話はもう、ね、
いやこれ本当にいい、ね、だって北海道 の、 その観光番組になっちゃう
から、ね、またあの小出しに実習とかもいただきつつです ね、じゃあインプラント治療について入っていきたいと思います。最初に福徳先生、インプラントの治療というのは今この歯科治療の中でどうなんですか。
はい、ですね、あの実はあの歯科疾患実態調査というものが、4年ごとに1回行われているんですが、大体あの推移しているのは大体患者さんのうちの 4% ぐらいという形で言われています。はい、なのですごく多いかと言われるとそこまで多くはないんですが、もともとの治療の歴史としてはそんなにあの深いものではないですので、うん、ということを考えますと、まあ、今後どんどん増えていくのかなというのと、うん、あとは入れてらっしゃる方がどんどん増えていくということは考えられるかなと思いますね。うん、
実際にこう歯を失った際っていうのは治療ってどういうものがありますか。
はい、まず、歯がなくなってしまった時のオプションとしては3つあります。これはあの患者さんもにも、3つ提示させていただくんですが、1つはいわゆる入れ歯、これは取り外しのものになります。もう1つはブリッジと呼ばれるもので、まあ、隣の歯を、削って固定式のも、これは取り外しできないという形になります。そしてもう1つがインプラントということで、今回お話しさせていただくものが3つ目のオプションという形になりますね。
以前もこの番組でね、あのオーラルフレイルっていうのを特集したことありましたよね。やっぱ食べるということは、まあ、生命の根幹というかですね、食べる機能を維持するためには噛む機能がなければいけないということで、その噛むために必要な、まあ、手段というのが今先生がおっしゃった入れ歯やブリッジや、そして今日お話になるインプラントということなわけですよね。
おっしゃる通りです。
すごい重要な回ですよこれは、
うんうん、生活の質に影響を及ぼすということはもう間違いなしということですよ ね、 そうそう、ね、
北海道の海産物とかもね、あと岩手のお肉とかね、いっぱい美味しいものを食べる上でもすごい大事です。冒頭の話につながるわ
けです。
何まとめてるんだって
さて、そもそもインプラントとはですね、うん、入れ歯とブリッジについては先ほどなんとなく分かりましたけれども、うん、インプラント、
そうですね、インプラントっていうのは必ずしもこれは歯科だけの話ではないんですね。っていうのはインプラントっていう用語自体はこれ人工の材料とか部品を体に入れることの総称を言います。なので、我々がよくお話しするのは歯科でのインプラント、つまり歯科用インプラント、もしくは口腔インプラントというような言い方をします。まあ、こちらに関しましては人工の歯根、要するに歯のなくなってしまったところにそこに新しい歯を立てるための土台をまず骨の中に埋め込むという形になります。こちらに関してはだいたい出来上がっているものとしてチタン合金製、ほとんどがチタン製のものになります。なので金属製のものを骨の中に埋め込むという形になります。
チタンってね、ものすごい安定した金属で、もちろんその腐敗もしにくいし、あとはやっぱりそのよくほらね、そういうインプラント入ってると MRI が取れないんじゃないかとかっていうふうに心配される声も聞くんですけども、まあ、MRI いわゆる磁石にもくっつかない素材だしということで、
あ、ま、MRI 大丈夫なんですか？
おっしゃる通りです。磁性体と我々の中では言いますけども、磁石にくっつくものではないのでインプラントを埋入してても別にMRI には支障ありません。ただ画像が多少その部分が見られるという我々のがアーチファクトというような言い方をしますが、なのでその近辺をちょっと見たいっていうような場合にはちょっとそういった障害が出る場合もありますが、生体の影響というような安全性に関しましては問題ないと言われています。
MRI は問題ない、
ただまあ施設によってあれですよね、例えばそのより高磁場なっていって、パワーが強い MRI だとちょっと制限がかかったりということは、まあ、これインプラントに限らず、骨折した後のボルトが入ってるとかそういうのでもですね、施設によってはちょっと NG ってなる場合があるから一応確認はした方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、飛行機のチェックはどうですか？
特にそれに関しても問題はありません。それで止められるというようなレベルではありません。
そうですか。西川先生の方のね、体に埋め込む方は、
ここの脳深部刺激療法とかっていう、やっぱこれもね、その体の中に機械を入れたりなんだりしますが、これもまあ飛行機は全然乗ってもいいし、ただ金属探知機を、まあ、僕の場合はですね、そのゲートをくぐるときにはちょっとその刺激装置のスイッチがオフになっちゃうようなこととかっていうトラブルが起こる可能性があるので、そういう場合はちゃんと職員さんに言えばボディチェックのみで済ませてもらえたりっていうふうな、ちゃんとそういう手段が用意されてますね。
じゃあ電気風呂はどうですか先生？
電気風呂
特にそちらに関しても問題はないと思います。やはりお口の中っていうのはインプラント以外にもかなり金属使ってることが結構ありますので、それと特に変わりなく支障は特にありません。
お酒の電気風呂も大丈夫ですね。何でも電気つけばいいっていう問題じゃない。
安心して体の中に取り入れていいというような部材なわけですね。
おっしゃる通りです。はい、
利点を聞いてみたいですね。
そうですね、
はい、私どもまず、治療の選択肢として先ほど挙げさせていただいた入れ歯、ブリッジ、インプラントと、この3つの中で、それぞれ利点欠点というものがあります。必ずしもインプラントが一番優れているかというとそうとは限らない場合があります。ただ、一番優れている点という意味で言いますと、まずは先ほどよく噛めるというようなところでお話しさせていただきました。どうしてもですね、入れ歯というのはどんなにうまい先生が作っても噛む力が正常な方を10とした時のだいたい4ぐらいになってしまうんですね。それでも全くないよりはもちろんいいんですけども、インプラントに関しては、10あるうちの8、9といったところまで、場合によっては10そういった意味で回復できると言われています。つまり噛む力を回復するという意味ではインプラント一番いいと言われています。あとはですね、ブリッジと呼ばれるのは先ほど隣の歯を削るというお話をしました。歯を削るってというのと現代ではなかなか患者さんもですね受け入れるのがなかなか難しいところなんですが、インプラントに関しましては隣の歯を削る必要がありません。なので例えばですが1本だけ歯がなくなってしまったという方で、隣の歯は何も虫歯でも何でもないという方であれば、インプラントの方が隣の歯を削らずに済むという意味では、隣の歯を守るという意味でもインプラントは利点として挙げられるかなと思いますね。
周囲の歯への負担がもう本当に軽いということですね。はい、
なるほど。
あとはどうでしょう？
あとはですね、見た目というところはなかなかちょっと難しいところは実はあります。もちろん、歯茎から直接歯が生えているような形でご自分の歯と同じような形で見えるところもあるんですが、完全に同じというわけではないので、見た目が回復するためには単に埋め込んで歯を立てるというだけでは難しいパターンもあります。なので前歯にするときにはちょっとそこら辺はオプションで別なちょっと治療をする必要がある るかもしれません、まあ、そういったところは実際に LINE していただいて、その時の検査等でまたご相談しながらという形になるかなと思いますね。
なるほど。まあ、確かにね、歯はね、見た目すごい、まあ、見た目大事ですよ。やっぱ機能だけじゃなくて噛む力とかももちろん大事なんでしょうけどね。まあ、僕今マスクしてるから見えないのが残念なんですけど、すごい歯綺麗なんですよ。
あらら、ぜひ見せてください。いや、あ
の、それはまたマスクっていいですね
綺麗なんですね。
そう、綺麗なんです。
あの、ちょっと取り質問してもいいですか。
はいはい、はい、
あの、今のお話から最後のお話のところで、土台をちょっとの不足を補うというようなお話という意味なんですか。
はい、ですね、まあ、先ほど骨の中にその人工歯根、金属製のチタン製の、インプラントを埋め込むというお話をしました。つまりその埋め込むための骨がしっかりないといけないっていうわけなんですね。その場合にはやはり患者さんによっては骨がもうすでにかなり少なくなってしまっている方ですとか、場合によっては周りの歯茎がだいぶ少なくなってしまっているというパターンもあります。そういうような場合にはですね、骨を大きく足しておかないと、実際に歯を立ててみたはいいけど、あれ、隣の歯とちょっとあんまり形が違うなとか、長さが違ってくるなとかっていうような見た目の部分の問題が出てくる可能性がありますので、そういった場合には事前に骨を足したりですとか、インプラントを埋め込むときに一緒に足したり、場合によっては歯茎を足したりというようなちょっとオプションの治療が必要になる場合もあります。
なるほど。ということは、その今現在その患者さんの、そのまあ歯や歯茎、骨の状態っていうのを詳しく見るための、まあ、そういう診断技術ってものもすごく大事になってきますよね。
はい、おっしゃる通りです。はい、まずはですね、今型取りをするにあたって、まあ、あの、皆さん、あの、歯科で行かれたことある方は、まあ、型取り何回かしたことあるかなと思います。あれ結構やっぱり苦痛なところも多いんですよね。あの、固まるまでずっと待ってないといけなかったりとか、場合によってはオート反射といって、口の中にあの物が入った時にどうしてもちょっとおえってこういうような形でしてしまう方もいらっしゃいます。まあ、そういった意味では今ですね、口腔内スキャナーっていうデジタル機器を使って、いわゆる型取りの代わりにそういったものを使うことができます。3次元的なお口の情報をカメラで撮って、それをまあ使ってインプラントの術前の審査、診断と言われるような、まあ、検査をですね、するにあたってそういったものを使うことができます。まあ、こちらはあの、いわゆる型取りと違って、まあ、材料を使わないものですから、お口の中にカメラを入れるだけですから、先ほど言ったオート反射と呼ばれるものが出にくくなりますね。
なるほど。
はい、
あとは他には何か。
はい、もう一つはですね、やはりそのコンビーム CT と言いまして、骨の3次元的な顎骨の形態を確認する必要があります。まあ、これはあの CT というのは、まあ、以下でも歯科でも今普通に使われているものなんですが、やはりインプラント治療にあたっては骨に埋め込むということを考えますと、どれぐらいのインプラントを埋め込みできるのか、場合によっては埋め込みそのままではできないのかといったものを手術前に必ず確認する必要があります。ですので、今インプラントを安全安心にやるためには、やはり CT 撮影と呼ばれるそのステップが必ずないといけないというふうに言われておりますので、もしインプラントされる場合には必ずそのCT の検査をするところをお勧めしますね。
なるほど。
は
い、まあ、CT 取ればその奥にある神経とか血管の位置もまた、まあ、把握もしやすくなるし。
おっしゃる通りです。
なるほど。
あとはですね、その CT と先ほど言った口腔内スキャナーといったその画像ですね、うん、そういったものを組み合わせることで、事前にインプラントを埋め込む位置をコンピューター上でシミュレーションするということができます。まあ、我々はこういったものを使って事前に患者さんにこういった長さのこういったものを入れます、場合によってはここの部分がちょっと骨が足りないので骨をここに足しましょうというようなところを事前に了解を得てから手術するという形になります。なので患者さんになかなかお話だけで理解していただくのは難しいので、そういった画像を示しながらご説明するというのが標準的な治療の流れという形になっております。
かつての型取りよりもより精密な正確になんかできるという感じに話聞いただけでもすごいですね。
はい、でさらにそのシミュレーションした内容をもとに、そこの位置にピンポイントで入れるために、そのシミュレーションしたデータをもとに、まあ、ガイドと呼ばれるサージカルガイドと呼ばれるようなものを使うことで、まあ、実際に手術の時にそれをアシストしてくれる、まあ、我々手術をする歯科医師が使う時に、まあ、そこにピンポイントに埋め込みができるというような形の、まあ、アシスタントとして使っておりますね。
手術を施す方も施される方も いいですよね。
そうですね、はい、
患者サイドにとっても理解して手術望めるっていうのはいいですよね、
これはすぐに結果が出るもんなんですか、検査すると何日かその画像処理にかかるとかそんなものではないんだよね、
はい、実際にはすぐ出るんですが、やはりそのシミュレーションするのにあたって一人だけではなく複数のもので議論して、まあ、そこでこういったところがいいね、こうした方がいいねっていうのは議論をした後でお示しするっていう形になりますので、そういった意味ではちょっと時間をいただくっていう形ですね、
術前検討を行うわけですね、
はい、おっしゃる通りです。
何か疑問ここまでのところでありますかね。
歯切れのいい話で、
いや本当に分かりやすく、
まさに歯の話だけにね
うまい素晴らしい、
いやいやいや分かりやすいです、まあ、ただまあこの先、うん、まあ、また来週以降になるのかもしれないですけどね、まあ、実際インプラントは歯とは違うわけですよね、うん、何がどう違うのかとかその辺も
ちょっと今週ここまで伺いましょうか、ね、うん、ぜひぜひ教えてください。
じゃあ今週ここまでいいですか、
はい、最後にそちらのこともお話しさせていただきます、うん、まあ、ご自分の歯とインプラント、じゃあどっちの方がいいのかっていうと、やはり我々もご自分の歯、要するに自分の歯で噛めるっていうのが一番いいというふうに思います、うんうん、っていうのはご自分の歯の周りにはですね、人体になる、歯根膜と呼ばれるものがあります。これは噛む感覚を司っている神経がその周りにありまして、実際に噛んだ時にお口の中っていうのは髪の毛を噛むぐらいでも感覚として分かるぐらいの
生き地、
そういう繊細な、ものがあります。ただしインプラントに関しましてはそういったものがありませんので、噛んだ時にグッと噛んだ時の自分の感覚が分かりにくくなります。つまり強く噛めるという意味でお話しさせていただきましたが、逆に噛んでる感覚があまりしにくいので、そういった意味では例えばグッと噛んだ時に他のものを、例えば唇ですとかほっぺたとかそういったものを一緒に噛んでしまう可能性もあります。なのでそういったところではちょっと慣れが必要になってくるというようなところですね、はい、
確かに確かに、その繊細なセンサー的役割っていうのがちょっと鈍感になっちゃうわけですね、人工物ですもんね。
おっしゃる通りですね。
あとはその歯根膜っていうのはやっぱり感染とかにもかなり防御する機能があるじゃないですか。
おっしゃる通りですね。やはりインプラントの周りというのは歯茎で覆われてるんですが、完全に蓋がされてるわけではありません、まあ、自分の歯というのはそこの部分の蓋がかなり強固でして、それも歯根膜が影響しております。なのでそういった意味では周りにある細菌からの感染という意味では多少やはりご自分の歯よりもちょっと弱いというところですね。
なるほど、丁寧な歯ブラシとかが大事になってくる。
おっしゃる通りです、ね、はい。
でもなんか今日そういう意味で、うん、いいよいいよっていうお話だけではなくて、うんうんうん、こういう感覚的なところもあるんだよってこう正直にお話をいただきましてね、うんうん、とても嬉しい会になりましたけれども、はい、次週は誰でも受けられるのかとか、そうそうそう、まあ、そういうお話もまた
実際具体的な治療の流れとかね。
そうですね、そうですね、うんうん、じゃあまた来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。